今朝は自分の見つめ方と題して新井牧師より説教をいただきます。
自分が正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例えを話された。このような書き出しで始まる箇所をお読みいただきました。いきなり叱られる感満載の書き出しでございます。ある日のこと、二人の人がお祈りをするために神殿に入っていきました。一人はファリサイ派の人、当時指導的な立場にいた熱心な信仰者でありました。それだけに神様のことをよく学び、その教えを守り、良いことを行うことを心がけ、逆に悪いことには関わらないようにも心がけ、熱心に祈り、そして礼拝等にも欠かさず出席をしていたでありましょう。それだけではありません。1週間のうち2日は断食をしたと言います。彼の信仰深さをより強く印象づけるものの言い方です。さらには収入や収穫したものの10分の1を神様にお捧げをしたとも言います。ここまで来ると、もうこれ以上いないというほどの立派な信仰者である。そのようなイメージを持ちます。実際に指摘すべき点がない完璧な信仰者ですよという印象を与えるために、周りの人たちもお手本にしなさいよというような、そういう姿をここに描いたのでありましょう。この人自身、自分が立派な信仰を持っているというそのような自負があったようです。自分の信仰生活を他の人に語り聞かせれば誰もが感心するだろう、そう思っていたでしょう。同じ信仰を持つユダヤ人たちの間にも罪を犯す人たちはたくさんいたでしょう。特に普段熱心な生活をしている、そういうふうに見えても別の顔では弱者から搾取しているとか、何らかの不正を働いているとか、貫通の罪を犯したとか、おそらくありがちな多くの人々の罪の姿をここに並べて、自分はそういう人たちと同じではないということをアピールしています。その上で、先ほども申しましたように、週に2度の断食、全収入の10分の1の献金という、本来そうあるべきなのになかなか実行する人の少ない、そういう姿、姿勢を見せて自分自身の信仰を誇っておりました。このようにして、このファリサイ派の人は自分自身の信仰を誇りながら神様に祈りを捧げておりました。このファリサイ派の人とは別に徴税人がおりました。ご存知かと思いますが、徴税人は税金を集める仕事をする人々。そして当時はその取り立ての際に不当に多くのものを集めて、その上前を跳ねて私腹を肥やしている人たちがいたと伝えられています。福音書では徴税人というと罪人の代表格のような、そのような描かれ方をしています。要は嫌われていたわけです。実際に不正をしていったかどうかというのは定かではありません。むしろ関係がないと言った方がいいかもしれません。とにかく徴税人は嫌われていた、それだけです。嫌われ者を正々堂々と嫌ってもいいという、そういう理由をつけるために罪人に仕立て上げていたとさえ思います。そのあたりはまた後日お話をすることにいたしましょう。ファリサイ派の人が神殿で自らの信仰を誇りながら祈っていたのに対して、 徴税人は遠くに立ち、目を天に上げようともせず、胸を打ちながらこう祈りました。神様、罪人の私を憐れんでください。おそらく想像するに、当時の人々のセンスから見るとこれは当然の祈りだったでしょう。罪人が自分の罪を認めて憐れみを乞う、ごく当たり前の祈りです。それどころか、何を都合のいいことを言っているのだと、そのように受け取られたかもしれません。罪を重ねている徴税人の分際で神様に堂々と祈りを捧げることができるものかと、憐れみを乞うとはなんとずうずうしいことか、そのような反応さえあったかもしれません。例えを聞いていた人たちの反応はきっとそんなところだったのではないかと想像いたします。ファリサイ派が褒められ、徴税人が叱られるとか裁かれるとか、そのようなことを予感する人たちがいたでありましょう。ところがイエス様はおっしゃいました。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。おそらく人々がイメージするのと全く逆のことをイエス様はおっしゃいました。耳を疑ったかもしれません。立派な信仰生活を送っている人よりも、みんなから嫌われている徴税人の方が良しとされるのはどう考えてもおかしい。これは一体どういうことか。それは神様の御教えをしっかりと聞いて、それを受け止めていたのは徴税人であったからです。ファリサイ派の人は確かに悪人ではありませんし、立派な信仰生活を送っていたようですし、断食もしたし、捧げ物もたくさんしていた、見習うべき姿であったでしょう。でも自分が悪人ではないということや、断食をしていること、捧げ物をたくさんしている、そのことを鼻にかけて、神様の御前でどうです、私はこんなに立派なんですよと胸を張っていた。それに対して徴税人は神様の前でへり下りました。神殿の前に出ていくのがはばかれるので、隅っこの方で祈りました。胸を張るどころか、自分の罪を悔いて自分自身を罰するように胸を打ちながら祈りました。どうか神様、このような罪深い私を憐れんでください、このような罪深い私をも心に留めてくださいと。悪いことをする方が、罪人の方がいいとか、そういう人が救われる、神様に受け入れられる、そのようなことを言っているのではないんです。悪いこと、罪を犯すということは、これはいけないことですし、神様はそれを裁かれます。逆に立派な信仰を持つと救われないとか裁かれるとか、そういうことでももちろんありません。キリストの教えをよく学び、よく実行する人を神様は喜んで受け入れてくださいます。でも大切なことは、この物語から学ぶべきなのは、その信仰や態度というものが誰に対してのもので、どこに向かっているのかということでありましょう。ストレートに言えば、私たちの心、その信仰がきちんと神様の方に向かっているのかということが問われるわけです。例えばファリサイ派の人が誇っていたのは、これは誰に対してでしょうか。その誇りは全て他者との比較の上に成り立っていました。他者よりも自分の方が優れているというその自負が彼の信仰でした。徴税人はどうだったでしょうか。彼は自分と神様との関係において、 自分を罪人であるというふうに認めて、神様の御前で自分はどうあるべきかということを自らに問いました。ですから自覚している罪が誰に対してのものであるかということをこの朝鮮人はわきまえていたと、そのように言えます。つまり彼は自分が神様に対して罪を犯している、その自覚の上で許しを神様に請うているわけです。人に対して犯した罪ならば、それは人に対して償うべきでありますし、そうするものでありましょう。例えばこの世的な意味での犯罪の類を見ればわかります。人に対して犯した罪を国家などが償わせるのは刑事罰、損害賠償などをするのは民事的な賠償の責任です。そのようにして人に対して犯した罪は自らが人に対して償います。でも聖書が教えるところの罪と罰、これは人に対してではなく神様に対してのものです。私たちの作り主にして私たちを生かしてくださる方に対して犯した罪、これを私たちは自らの力で償うことはできません。ではその罪はどうすればいいのか。これは神様に許しを請うほかありません。私たち自身の力ではどうにもならないのですから、ただただ憐れみを請い許される、そのことを願い求めるほかないわけです。自らの力で償うことができないのですから、どんなに信仰深いと誇ったところで無意味です。人の目にどんなに良いと思われることをたくさんしていても、どんなに言いつけを守っていても、神様の御前では無意味です。そもそも守ったつもりで守れなかった、そのような掟もたくさんあるでしょうし、気がつかないで犯してしまう罪もたくさんあります。にもかかわらず、自分はこれだけのいいことをしました、自分はこれだけ言いつけを守っています、だからこんなに立派なんです、それを見てくださいというふうに自分のいいところだけを見せようとすると、自分の足りないところや自分の中の罪なる部分というのがどんどん隠されていってしまいます。正確には自らその部分を見ようとしなくなるのかもしれません。本当は足りないところがたくさんあるのに、いいところを強調して悪いところを隠してしまったり見えなくしてしまったりしてしまうんです。ですから本当はどうだ偉いだろうと神様の前で私たちは言えるはずなどないんです。神様の御前では私たちが気づかずに犯したたくさんの罪をも含めて、それを許してもらえるようにへり下って祈るほかありません。自分に足りないところは神様が補ってくださる、こんな罪を犯しても許してくださる、その神様に全てを委ねます、信頼します、信じますと、そのように委ねる姿勢がなければ、私たちは神様の御前に立つなどということはできないわけです。その上、自分の方が立派だと思うがゆえに他者を見下すなどということがあったら、それはどういうことでしょうか。罪を犯した人を見て、あるいはここでは朝鮮人を見て、ああいう人と同じじゃなくてよかった、神様感謝します、そのような姿勢が傲慢ではなくて何というでしょうか。罪を犯すことは悪いことですから、罪人は悔い改めなければなりません。ですから罪人と同じになってもいけません。でも普通の人が罪を犯して罪人になる、これはよくあることですし、罪人がでは悔い改めればどうなるか、それは悔い改めて許されれば罪人ではなくなるはずです。生まれつき罪人だ、あるいはそうじゃない人だ、そのように分けられているのではなく、みんなが神の子であるように、 手を取り合って歩んでいくことを私たちは志します。だとしたら、自分が罪人でなくてよかった、あのようなものでなくてよかったというのではなくて、仮に罪を犯し続ける人がいたなら、その罪人が悔い改めて救われるように、神の子となるように共に歩もうと祈るのが真の信仰者の姿ではないでしょうか。人の痛みを分かろうとせず、自分を高いところに上げようとしている態度を見て、イエス様はとても残念に思ったのだと、そのように想像します。そして逆に、へりくだって祈るその姿勢こそ、私たちに必要なそのような姿なのだということを悟らせてくださろうと、そのようにされているように思います。私たちは完璧ではありません。足りないところ、破れかけ、そういうものをたくさん抱えている、そういう存在です。でもそのことを含めて、神様は私たちを受け止めていてくださる。そして私たちが互いに補い合う、その間にいつも立って、その間を取り持ち、支え、導いてくださっておられる。そのことを私たちは信じているわけです。ついつい自分のことを棚に上げて、他者の破れや欠けを見つけては恥ずかしめる、そのようなことをしてしまう、あるいはそのような衝動に駆られる、そういうことがなくもないのですが、でもそういうことよりも、互いに補い合って、支え合って、より良い関係を築いていくために、神様は私たち一人一人を出会わせてくださっておられるのだと信じます。破れや欠けは隠しておきたいものですし、神様の御前に持ち出したくはないものでもあります。でもそういう弱いところも足りないところも、すべて神様の御前に私たちは差し出すことが許されているわけです。そしてそれらをすべて差し出して祈るときに得られる平安を私たちは知っています。ですから、その神様に信頼をし、すべてを委ねる、そして互いに支え合い、補い合い、豊かな実りをお互いにもたらす、そのようなことを覚えながら信仰の歩みを続けていきたいと思います。一言祈ります。なるお神様、このひとときを感謝いたします。私たちでもあなたに向かってこの祈りを捧げ、あなたと共に歩んでいくことを願い続けることができるように導いてください。人と人との間にあなたがいつも立っていてくださることを覚え、感謝を持ってあなたと共にこの新しい週も歩んでいくことができるようにお導きください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。